西宮ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は実況西宮のスポーツと題して、ゲストティーチャーにフリーアナウンサーの近藤富士夫さんをお迎えしてお届けしています。近藤先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤さんは元 NHK でいらっしゃいまして、はい、その頃にはもう本当に野球に、もう他いろいろやりはったんですよね。
ほとんど一通りやりましたかね。
うわ、うん、ということで、まあ、その裏話なんかもねお話しいただいてるわけですが、さ、3回目の今日は、はい、アメリカンフットボールの街西宮と題してお話を伺うんですが、
いよいよやってきましたね、アメフト。
いや、このアメフトなんですけど、華やかで私も大好きなんですけどね、はい、ルールがわからない。
そうおっしゃる方、
本当に難しいでしょうね。
そうです、はい、もう、ね、この競技の日本での壁はルールなんですよ。これをね乗り越えたいっていう人が乗り越えられないっていうんでこれが ね一番のもう永遠の課題ですね。
アメリカンフットボールっていうことですから、アメリカで生まれたスポーツですよね、
はい、そうです。
アメリカ人ってそんな頭良かったんかなとか思うぐらい難しいですよね、うん、これ
ね、これはね、はい、アメリカの選手たちって子供からいろんなスポーツをやっていってね、ずっとアメリカンフットボールやってるわけじゃないんですよ。ところが、はい、あるところでもうこれに専門絞ってやるっていうね、うんうん、そして徹底的に戦術を学んでいくっていうね、うん、そういうことなんですけど、そういう素地がアメリカにあるんですよね。
ということは身体能力もさることながら、はい、やっぱり理論的に考えられる頭脳もすごく要求されるスポーツということなんです。
プレーの数が多いですからね。自分がやるべきことをちゃんとやらないとチームの作戦が台無しになってしまいますから、
はい、
それを全部は頭に入れておかないといけないっていう、こういうスポーツですよね。見る方はわけわかんない。だってこれ私のね去年の去年 X リング社会人の試合の資料なんですけどね、はい、これ見てもパナソニックインパルスの資料なんですけども、わけわかんないでしょ。これ
わけわかんないです。なんかいっぱい書き込みがありますけど、
これポジション別に書いたんですけども、
じゃあ近藤さんは分かってはるからですけど、うん、これ素人はどうすればいいんですかね。
とりあえず、はい、陣地の取り合いで相手のチームの奥深くまで攻めたら有利だと、
うん、
で一定のゾーンを超えたらタッチダウンだって言って6点入るんだと、
はい、
いかなかったらキックで3点取りに行くんだっていう、これだけ分かってればまあいいです。はい、
は
あとは雰囲気を楽しんでくださいって、こういうことですね。あとね、やっぱり場内にアナウンスが今流れていて、うんうん、今こういうプレーでしたよ、何番のなんとかっていう選手がボールを持ちましたよと、親切なアナウンスがあるんで、
はい、
それを頼って見に行くってのもいいかもしれないですね。
なるほど、はい、いやーでもまあとにかくアメリカンフットボールは西宮とはとてもゆかりのあるスポーツだということで、はい、
そうなんですよ、
ね、
実はですね、はい、僕も高校時代から甲子園ボールの存在は当然知っていて、
はい、
いつか甲子園ボールを見たい、
うん、
そしてアメリカンフットボールの実況したいということでですね、はい、NHK で仕事をしてその夢が叶って、
はい、
でアメリカの優勝決定戦のスーパーボールというのを4回、うん、現地で実況したんですよ。
すごいじゃないですか。
アリゾナ、ニューオーリンズ、サンディエゴ、マイアミっていうね4年連続で実況して、ものすごくね刺激を受けましたね。わ、こんな世界があるんだっていう、
もう特別な祭典ですよね、は
い、こんなスポーツないんですよ。ただ1試合で優勝決めるんですよ、うん、
はい、
メジャーリーグも7試合やって4勝した方が勝つでしょ。アメリカのバスケットもシリーズ制でしょ。でもアメリカンフットボールはただ1試合で決めるんですよ。これはないですね。ゴルフだって4日間いるしね。
ですよね、
うん、
は
ということで、その一戦にものすごいお金がかけられて、 CM の料金もものすごい高くてっていう、これがアメリカの文化なんですけどね。
そうですね。
とはいえ、はい、 そのアメリカンフットボールが西宮に根付いているというこの現実は、うん、やはり誇りなんですね、西宮のね。
なるほど。
そこを今日お話ししていきたいなというふうに思ってます、
はい、
じゃあ西宮がアメリカンフットボールの街になるまでからちょっと紐解いてみようと思うんですけどね、
はい、
で今や向川女子大学のタッチフットボール部も女子タッチフットボールの全日本王座決定戦さくらボールで3連覇をしているっていうぐらい、男子も女子もアメリカンフットボールもタッチフットボールともに盛んな街になってる西宮なんですけどね、そもそも日本でアメリカンフットボール始まったっていうのはいつ頃かというと、昭和9年1934年、東京の立教大学で教えていたポール・ラッシュという方が中心になりまして、早稲田明治立教にチームができた、これが最初なんですね。で日本で最初の試合は昭和9年11月29日、神宮外苑競技場、早稲田明治立教による東京学生連盟選抜対在アメリカ人の横浜カントリーアスレチッククラブ、この試合は26対0で東京学生連盟選抜が勝ったんですよ。
あれ逆だと思ってました。
なぜかというと、うんうん、その横浜カントリーアスレチッククラブ YCAC と言ったんですけども、年齢が高かったんですって。
じゃあやっぱり運動能力にちょっと衰えが。
じゃあ関西だどうか、
はいはい、
関西での初めての試合は、うん、昭和10年1月13日、
はい、
でも関西のチームではなかった、
ほう、
明治対早稲田だったんです。
へー。
10対0で明治が勝った、
はい、
でも1万5000人の観客が見た。すごくないでしょう。
どこで行われたんですかそれ。
甲子園南運動場。
はあ、
僕も増井さんも知らない時代ですよ。
いや、そんなのがあったんですか。
昭和4年から昭和18年まであった、
はあ、
で、うん、甲子園の野球場から南運動場までの広大な土地がありまして、
ええ、
そこにテニスコートとか、そして水泳のプールとか、
は
あ、阪神パークとか、
は
あ、バーっていっぱいあってね、
うん、
もう大スポーツレジャーゾーンだった、
はい。
で第二次世界大戦中に海軍がこの地域に目をつけて、阪神パーク動物園水族館南運動場の敷地と施設を接収しちゃった。
あらら。
で対戦後は米軍の倉庫になっちゃった。
ほう。
で南運動場は消えた、
。
でもね、ここでリスナーの皆さんにぜひ問いかけたい、その甲子園南運動場を知っている方はぜひお便りをください。
本当ですね。
どんなところだった。写真を見る限り、本当に1万人以上の観客が熱心にこの試合を見ていたっていう、
ね、すごい立派な競技場だったんですね、
はい、そうなんですよ。ところがアメリカンフットボール、その後第二次世界大戦で中断させられますね、はい、で戦後復活して大きく時代を変えたのが甲子園ボールなんですよ。今も有名ですよね、大学日本一決定戦、
はい、ね、
甲子園ボールですよ、
はい、
西宮が燃える日12月。
何度か見に行きました
ね、
はい。
じゃあなぜ甲子園ボールが生まれたかっていう話にいきますね、はい、毎日新聞が戦後、
は
あ、これからアメリカンフットボールに力を入れようっていう方針を打ち出したんですよ。
へえ。
でその試合をどうするか、
は
あ、東西の優勝チームを招待する試合にしよう、
うん、
で関東は慶応、その年の優勝がね、
はい、
で関西は同志社、
うん、
で〇〇ボールっていう名称にしようと、
はい、
いうことになりました、
うん、
でこのボールってのはこのすり鉢状の競技場のこと、
はい、
アメリカでもね、
うん、
シュガーボールとかね、オレンジボールとかそういうのがあります
。そうですね、
スーパーボールももちろんそうなんです
けど、はいは
い、アメリカの大きな試合に使われているボールっていう名称をつけたかった、
うん、
しかし会場が問題です。
はい、
ボール型すり鉢状の競技場となると、
うん、
やっぱり甲子園球場だったんですよ。
ああそうだったんですね。で
この甲子園ボールの、
うん、
甲子園でボールゲームをするっていう試合予定日ももう決めていた、
うん、ほう。
それは選抜高校野球が終わった4月13日、
うん、
今12月ですけどね、
ええ、
4月13日を予定したんですって、
はい、
ただその日甲子園球場ではですよ、 プロボクシングの試合が予定されていた。
いろいろなスポーツが行われてたんですね。
甲子園球場いろんなものに使われますよね。どこでボクシングやるのって感じですけども、
これは特設リンク作るんですか。
はい、ホームベースの上にリングを組み立てて、そこでボクシングやってたんですって。これを見たことある人はぜひお便りください。
ちょっと遠くないですか。でもそれ、ね、見るにしても、
じゃあ甲子園ダメだ、
はい、
じゃあ他にないか。そしたら西宮にもう一つ野球場があった。
はい、
ご存知の
西宮球場。
そうです、
ですね、
西宮球場、
はい、
毎日新聞、はい、打診しました、西宮球場に、
うん、
いい返事が返ってこなかった。
そうなんだ。
なぜか分かりませんけどね。
なんででしょう。
すると、
はい、
甲子園球場から返答がありまして、
はい、
ボクシングは内野側で行うので、
うん、
外野だけ使うんだったら同じ日でもアメリカンフットボールの試合していいって。
ちょっと待ってください、どういう意味ですか。部分貸しですか。
そうです、はい、これで甲子園ボールと決まったと。
へ
え、歴史の方に書いてあります。
そうなんですか。
そうなんです。でその第1回甲子園ボール、
はい、
昭和27年4月13日に行われました、うん、慶応が45対0で同志社を破って初代王者になりました、
うん、
ただ観衆はわずか700人ぐらいだった。
あんまり知られてなかったからでしょうかね。
しかも、
はい、
アメリカンフットボール第1クォーター第2クォーター第3クォーター第4クォーターとなっていますね。で、はい、第4クォーターも終盤ですね、
はい、
終盤の第4クォーターぐらいになると内野側ではボクシングの前座の試合が始まっていてそっちの観客の方が多かったんですって。
何なんですかそれ。
そんな風に生まれた甲子園ボール。で試合の日取りが今の12月になったのは昭和24年の第4回大会から、はい、ね、この年に関学が初優勝して25対7で慶応に勝って優勝したと、
はい、ね、
で以後甲子園ボールとこの関西学院大学がフットボールの町西宮を定着させていくということになるわけですね。
なるほどね、うん、そういうご縁なんですね。
そうなんですよ。で僕は3人のキーパーソンを挙げたいんですよ。この西宮が
はい
アメリカンフットボールの街になった、
はあ、
3人、はい、まずですね、
はい、
武田健さん、
はあ、
関西学院大学元ヘッドコーチ、
はい、
武田さんはですね学生時代クォーターバックとしてプレーをされました、
はい、
甲子園ボール2回優勝してます。
うーん、
そしてミシガン州立大学に留学してその時に最先端のコーチング理論を習得して帰国して1966年に関学のヘッドコーチになり甲子園ボールを5連覇
ほう
合計7回優勝、まあ、黄金時代を築いた。
すごいです ね, ね
でこの武田健さんはアメリカ仕込みの豊富な知識をもとに、日本にそれまでなかった戦術を導入したということで知られている、ね、何かというと注目すべきところは試合の前に相手の情報を収集して戦力を分析して対策を構築したと、うん、これ今では当たり前のことなんですけどね、どんなスポーツでもね、ところがそれをいち早く取り入れたのがこの武田さんであり関西学院大学のアメリカンフットボールだった、ね、それから武田健さんは臨床心理学の専門の教授だったんですよ。
ほう、
つまりメンタル面の指導も取り入れた。これも現在のスポーツにね通ずるところがあるんですよ、う
ん、すごい先取りなさってたんですね。
1970年代前半ですよ、ね、1人目武田健さんです、
はい、
2人目古川明さん、
はい、
古川さんは大阪の池田中学でアメリカンフットボールを始められて関西学院大学時代に第4回5回の甲子園ボールで優勝されました、
うん、
そして卒業した後アメリカのデンバー大学に留学して帰国して指導者審判として活躍されました。でこっからです。1970年から2000年まで学生連盟の専務理事として関西地区のフットボールの普及に貢献されました、
うん、
つまり関西学生リーグの隆盛を支えてきた立役者なんですね、
うん、
でこの古川さん僕も本当にお世話になったんですけれどもマスコミ対応を重視されていました。試合会場に必ず記者席を設けてくださって、
うん、
できる限り情報提供してくれる。これは関西流でして古川さんが確立したと言って いいと思います。
へ
ー。で、僕らがそんな方も知らないのかっていうふうな、こう幼稚な質問ね、初歩的な質問しても、はい、丁寧に答えてくる。最後の一人が場内を出るまでずっといらっしゃる。だから僕もあの注目されない試合を取材に行くと、まあ取材者少ないんですけれども、いや近藤さんよく来てくれましたって何度言われたかとか、それぐらい熱心な方でした。本当にね、この古川さんなしにこの流星はなかったですね。
そうですか。
2人目、じゃあ3人目、
はい、
鳥内秀明さん、
はい、
関西学院大学の前監督です。で、もともとサッカー選手でして、全国大会の大舞台も経験してるんですけども、1978年に関学に入ってアメリカンフットボールに入りました、はい、で1年の秋から試合に出て、そして4年生の時は副将でして守備のリーダーとして活躍されました。で、大学を出てアメリカにコーチ留学をして学んできました。そして1986年から関学のアシスタントヘッドコーチ兼守備のコーチとして指導されて、1992年に監督に就任されました。以降ですよ、甲子園ボール優勝12回、2002年にダイスボールも制覇した、社会人勝っちゃった、
はい、そんなことあったんですか。
はい、そうなんです、
はい、
というものすごい監督で、1919年から20年のシーズンを最後に監督の座から退かれましたけれども、まあその哲学というかですね、実に見事で、感覚という場で人間力を磨いてもらうって、それが一番の目的だっていうんですね。感覚での経験、社会人になって生きてくる、卒業 してから生きてくるっていう、それは鳥内さんの考えで、いわば監督とかそのコーチじゃなくて教育者の目線なんですよ。お話ししててよくわかります、
はい、そうですか。
例えばこういう、全員を集めて話をしても伝わらない、だから1対1で学生と面談をするんですって。
ほう。
でもただ話しただけでは不十分、本人に録音させるんです。
ほう。
内容はチームにとって自分が何ができるのか、それでその場で自分を美化していいことばっかり言うような学生は当てにならないと
、はあ、
本音を言ってくれって言うんですって、
うん、
でこう録音が残ると自分の責任ですから、約束したことができているかどうか本人が分かる、
うん、
で卒業した後でその録音を鳥内さんに聞かせに来る人が結構いるんですって。こんなか道具言ってたんですよね。いいじゃないですかこれね。感覚でフットボールやってたって証になりますよね、
うん、
それから4年生には自分たちで考えて練習計画を練らせると、それをコーチと協議して実行する、これはすごい自分たちで考えたい、すごく勉強になることだと、それから感覚で4年間アメリカンフットボールをやるのは新しい自分の発見だと思ってるんですよ。4年間であいつ変わったなっていうふうに思わせてほしいっていうふうにおっしゃってらっしゃいます。それと4年生に最後にこれまで言ってきたことは何かというと、甲子園ボールに出たことなどは自慢にはならない、それよりも
十分自慢だと思いますけど、
それよりも大事なことは、社会人になって上司や先輩からあいつ仕事できるなと、なぜなんだ、おお感覚の出身か、なるほどな、そう言われる人間になってくださいっていうのが鳥内さん流なんですよね。
へ
え、はい、この感覚のフィロソフィーをある人に取材しました。実際どうだったか、1999年にエースクォーターバックとして甲子園ボールに優勝して年間最優秀選手に選ばれた有馬隼人さんに伝統について聞いてみました。したらこんな答えが返ってきました。最初に思い浮かぶのは可能性を最大限にする姿勢ですと。チームがね、チームに入ってすぐに素晴らしいと感じたのは下級生に雑用をさせないこと、物理的な上下関係が一切ない、グラウンドの整備、当時は土でしたって書いてますね、でボール磨き、剥製を引く作業、ビデオの準備、その他全てを上級生がやるんですと。
へ
ー。では下の学年何するかっていうと、その分の時間で授業や勉強頑張って単位を取れ、 そうすると上級生になって練習する時間ができる。
はあ、なるほどね。
そんな風に教えられてるんですと。で、最近は帝京大学のラグビーなんてそういう風なシステムを取ってるんですって、
はい、
増えてきてるらしいんですけども、感覚のアメリカフットボールは50年前からずっとそうなんです。
うわ、すごい伝統ですね。
それが可能性を最大限にしてくれる環境だと有馬さん言ってますね。だから戦術とかスキルとかそういうのあるんでしょうけれども、そういうこと組織を形成する上での能力最大化、これがチームの伝統ですというふうに話してくださいました。
素晴らしいチームですね。
ですよね、はい。さあ、そして感覚が最近ずっと勝ってる甲子園ボール、はい、さっきのね、あの歴史を見れば分かる、最初は700人しかいなかった甲子園ボール ね、
今やね、すごいですよ。
ここは学生フットボーラーの夢の舞台でして、うん、毎年ドラマがあるんですよ、
は
あ、もちろん関東、他の関西以外からやってくるチームにもドラマがある。僕、去年のエピソードを今から話しますけれども、去年は感覚対法政だったんですよ、
はい。
去年はですね、法政は9年ぶりの甲子園ボールだったんですよ。で、主力は3年生なんですけども、キャプテンの太田選手っていうのがいてですね、彼に僕は注目してたんですよ。47対7で感覚が圧勝したんですけどね、試合が終わった瞬間、僕は法政のキャプテンの太田誠也選手の姿を探しました。彼とのエピソードを話しますが、この太田選手はキャプテンは2年前の早稲田との試合で左膝靭帯の完全断裂っていう大怪我をしたんですって、
は
あ、で痛めた膝は完治することがない。だからキャプテンとしてずっと控えでチームメートの士気を鼓舞してきた。それが去年、ところがその太田キャプテン、甲子園ボールで出番が回ってきた。
ほう、
後半、
はい、
第3クォーターもう差がついている、リードされている、残り5分ぐらいからで、ヘッドコーチに押されて背番号21が入ってきた時、僕は見逃さなかったんですけど、あ、太田君試合出られた、
へ、
よかった、
うん、
で試合が終わって太田君に話を聞こうと思って近づいていって、試合出られてよかったねと、お母さん何と言いたい、お母さんのことを聞いたんですよ。そしたら太田キャプテン、怪我をして辛かった時も支えてくれて感謝しかありません、もうそう答えた後、彼は涙で言葉にならなかったんですよ。で、彼は怪我さえしなければ見事な素晴らしい選手だったっていうふうにヘッドコーチは話してたんですけどね。で、甲子園ボールの翌日に僕のサクッとラララ西宮という番組に、この桜 FM の番組宛てに、太田選手のお母さんからメッセージが送られてきたんです、
はい、
帰りの新幹線で息子から連絡がありました。内容は、試合に負けちゃったけど、いい経験ができましたと、これからのことはゆっくり考えます、本当にありがとうございましたというものでした、こちらこそ息子にはありがとうという気持ちですという、僕の番組にメッセージくれたんですね。読みましたよ、もちろん、ね、だから甲子園球場は学生フットボールはとその家族の夢の舞台でもあるわけなんですよ、これは関西のチームだけではなく他の地区から勝ち上がってきたチームにも言えることなんですね、それがこの西宮でその思いがぶつかる夢のような土地ですよね。
甲子園ボールってすごいんですね。
いや、そうなんですよ、はい。あとね、増井さん、
はい、
甲子園だけではなくてですね、西宮のアメリカンフットボールの記憶をとどめる場所が他にもあるんですよ、
は
あ、それは西宮球技場。
はい、
なんとなく覚えてるでしょ。
はい、行ったことありますよ。
僕もよく試合見に行きました。
はい、
西宮球場の近くですよね。
南側ですよね、
はい、そうです、そうです、
はい、
でこの西宮球技場は、オープンしたのは戦前昭和12年1937年、で昭和16年1941年にアメリカンフットボールの関西学生リーグの最初の試合である関西大学対関西学院大学の試合が行われた、 所在地は現在の阪急西宮ガーデンズ本館南側の山手幹線の南側でガーデンズの別館が建っていると、
はい、
先日行ってきたんですよ、
ええ、
そしたらね今タブレットでその時の写真を増井さんに見せます、ね、
あら
石碑があ
るんですか。
あるんです、
これ
歩道になってましてねちょっと奥まったところに、はい、
うん、
石碑があって、
はい、
何が書いてあるか、
うん、
ちょっと読んでみますね、
はい
はい、フィールド・オブ・グローリーってまず書いてあります一番上に。
はあ。
阪急西宮球技場、
はい、
阪急西宮球技場におけるアメリカンフットボール公式第一戦1941年昭和16年11月2日関西大学26対6関西学院大学と書いてあります、うん、そして1941年秋関西学生リーグ戦三大学リーグ同志社大学関西大学関西学院大学で行われました。56年間にわたる阪急西宮球技場に対する熱い思い感謝を込めてここに記念碑を建立する。1997年8月31日関西アメリカンフットボール協会って書いてあるんですよ。
はあ、知りませんでした。こういう碑があるというのは。
この石碑を建てたのが他の競技ではなく、
うん、
関西アメリカンフットボール協会ですよ。アメリカンフットボールの原点がここにあるっていう印なんですこれね、はい、これがこのアメリカンフットボールの原点の地を見てですねこれからもこの西宮アメリカンフットボールの街であり続けてほしいと僕は思った次第です。
はい。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
では近藤先生お願いします。
アメリカンフットボールの大学日本一を決める試合を何と呼ぶでしょうか。
はい、これが今日の問題です。さあということで本当にあの西宮の街っていうのはいろんなスポーツの素晴らしいこうサポートする、そしてまた選手たちがいっぱい活躍する街だっていうことがこの3週で、ね、お分かりいただけたと思いますけど、実際すごい街ですね。
子供から社会人までこんなにいろんなスポーツが盛んだっていうのは、うん、
はい、
西宮ならではかもしれないですよ。もう施設も充実している、
はい、
大学も多い、指導者もしっかりしている、うん、こんないい街じゃないと思いますね。
さあ来週は4週目ですので生放送です。近藤先生への質問もたくさんお待ちしています。小連隊や中連隊の話も出てくるそうでございます。
いいですね、
ぜひお楽しみに。実況西宮のスポーツ、ゲストティーチャーはフリーアナウンサーの近藤富士夫先生でした。どうもありがとうございました。
失礼いたしました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。